皆さんこんにちは。ブラインドテック JP をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの北畑です。さて、今月から新たな取り組みとしてこのブラインドテック JP というポッドキャストを始めることになりました。ポッドキャスト自体私自身初めて配信することになりまして、まだまだ右も左もわからない中ですけれども、徐々に慣れていきたいというふうに思っています。お聞き苦しい点もあるかなと思いますけれども、ぜひ最後までお楽しみください。さて、今回は初めての放送ということで、まず最初はこの番組がどういうコンセプトで作られたものなのか、今後どういうことをやっていきたいのかということをご紹介をしてみたいと思います。そして後半ではですね、番組のタイトルにもありますように音声の編集ソフトオーダーシティというソフトがありますけれども、これを視覚障害者がどうやって使うのかということをご紹介してみたいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。さて、この、ブラインドテック JP、これが一体どんな番組なのかということをお話ししてみたいと思います。まず、その前に私自身ですけれども、私は、全盲の視覚障害者、全く光もわからないという状態です。で、昔からですね、コンピューターに関すること、あるいは、何か機械を触ることというのが非常に、好きだったということもありまして、今でも、特に視覚障害者向けの、テクノロジー、支援技術であったりとか、あるいは視覚障害者にも使えそうなガジェット、そういったものが非常に、興味があって情報収集をしている、あるいは、買ってみたり、使ってみたりということもするんですけれども、そういった成果をですね、ぜひ発信したいなということを考えました。で、これまでにも、ブログの記事として、何か、レビューを投稿したりとか、あるいはツイキャスなんかの生配信を使っていろいろご紹介したりしたんですけれども、どうせなら、ポッドキャストという形で継続的に定期的に、こういった音声配信をやってみようということを考えまして、今月から始めてみることにしました。で、今後の、配信にあたって、皆さんに、お伝えしておくべきことがいくつかあるんですけれども、まず、ここでご紹介するのはあくまでも、私北畑の個人的な、経験あるいは理解に基づく内容です。いろんな、商品のレビューですね、視覚障害者にも使えそうな、ソフトとか、ハードウェアとかそういったものを実際に動かしながら、デモをすることが、中心になると思いますけれども、特にあのメーカーからの、公式な、説明というわけでもありませんし、あるいは、この内容が、必ずしも、メーカーの見解と一致しているとも限らないと、あくまでも私が、経験していること、私の理解の、範囲でお伝えしているものであるということは、お断りしておきたいと思います。もちろん、できるだけ正確な情報をお伝えするように、心がけてはまいりますけれども、それでも、どうしても誤りが出てきてしまうとか、あるいは私の、認識不足、断片的な情報になってしまったりとかということは、出てくるかと思いますので、その点はご了承いただければというふうに思います。それからですね、このブラインドテック JP っていう風な、大それた名前をつけてですね、あたかも、何か網羅的な情報を取り上げるような、雰囲気になってますけれども、どうしても、個人で、取り上げることができる、特に実際に動かしてみることができるガジェット、テクノロジーっていうのは、ごく一部に限られてしまいます。特に、視覚障害者の世界で、いわゆる支援技術っていう風に言われているものですと、非常に、高額なものも少なくありませんので、すべて新商品が出たらまず買ってみて皆さんに紹介するっていうふうなことは厳しいとは思うんですけれども、まあできるだけ実際のものを聞いていただきつつ、場合によってはメーカーのニュース発表であるとか、あるいは実際に使っている方のお話 を、聞いてみたりとか、そういったものも、織り交ぜてですね、できるだけ、幅広い分野について取り上げてみたいというふうに思っています。何か、リクエスト、等ありましたら、ぜひ、お寄せいただければ嬉しく思います。送り先などは、この番組の最後に、お伝えしますので、そちらをご確認ください。というわけで、ここまで、ブラインドテック JP とは何かということをお話ししたんですけれども、早速、今日のメインのお話に入っていきたいと思います。さて、それでは、今回のメインのテーマに入っていきたいと思います。まあ、私自身、こんなポッドキャストをしている、ということもからもお気づきかと思いますけれども、音声コンテンツを、作る、録音とか、編集とかそういうことが非常に、好きなんですけれども、そういうことをしていますと、じゃあ視覚障害者に使える録音ソフト、あるいは音声の編集ソフト、そういったものについて教えてほしいというふうなリクエストをご質問をですね、いただくことがあります。で、これまでも、個別に、そういった質問に答えたりとか、個別にそういう、使い方を、説明したりとかってことはしたんですけれども、せっかく、こういうプラットフォームを自分で持つことになりましたので、まずは、このテーマについて、ご紹介してみようかなというふうに考えました。視覚障害者に使える録音編集ソフトはいくつかあります。その中でも今回は、無料で使えて、かつ、多機能な、高機能な、部類に入ると思います。オーダーシティというソフトを取り上げます。皆さんの中に、こういう音声編集、録音を、しておられる方の中には、ウェーブパッドというソフトをお使いの方も、少なからずいらっしゃるのかなと思います。このウェーブパッドも非常に、使いやすくて、いろんな、機能が使えて便利なんですけれども、このオーダーシティはですね、そのウェブパッドではできないような機能もたくさん含まれていますので、あえてこちらをご紹介してみたいと思います。まあ、大は小を兼ねるというふうな考え方で、私自身も、ほぼすべての音声関連の操作は、オーダーシティで行っていますので、こちらを取り上げてみたいと思います。で、オーダーシティとは何なのかという話なんですけれども、まあ、ここまでお伝えしましたように、録音とか編集ができるソフトなんですけれども、ウェブサイトを見ますと、マルチトラックオーディオエディターとかいうふうな表現が出てきます。マルチトラックというのがキーワードになってるんですが、じゃあトラックとは何なのか、という話が、疑問が浮かぶと思います。まずそこから解決してみたいと思います。音楽を録音するということを考えてみたいと思います。もちろん、まあ、私なんかもギターの弾き語りを、やっていましたけれども、そういうものを録音するのであれば、例えば IC レコーダーを目の前に置いてギターを弾きながら歌えばいいわけですけれども、一般に市販されているような、もっといろんな楽器の音が入った CD なんかの音楽をちょっと考えてみますと、まず、ドラムがあって、ベースがあって、ギターがあって、ピアノがあって、コーラスが、20、30にあって、さらにボーカルがあって、場合によってボーカルが2人いたりとかするわけですね。で、こういうふうに、いろんな、パートがあるわけですけれども、一昔前の録音というのは、これをせーのドンっていうふうにして、全員で録音していた、時代があったわけです。70年代とかはおそらくそうだと思います。ところが、最近の録音、の事情、私自身が CD を出した時もそうだったんですけれども、各パートを個別に録音していくわけですね。例えば、まずドラムだけを録音する。で、その録音したドラムを聴きながら、今度はベースを録音する。で、ドラムとベースを聴きながらギターを録音する。この3つを聴きながら、今度は、歌を録音する。ピアノを録音する。コーラスを録音する。っていう風な感じで、一個一個独立して録音していくわけですね。で、それを最終的に一つの音として、混ぜ合わせる、まあ、ミックスと言いますけれども、というふうにして、音楽というのはできていくわけです。この一個一個の、パート、素材のことをトラックというふうに表現することがあります。 音楽制作の現場では大体このトラックという表現を使います。というふうな話をしますと、よく、言われるのがですね、じゃあ私は、ポッドキャストを作りたいんです、ラジオ番組を作りたいんです、ラジオ番組だったらそんなトラックいっぱいいらないんじゃないですかっていうふうに言われるんですけれども、この番組でもそうですけれども、今私の声が、録音されていて、私は今何もない状態で喋っています。自分の声だけを今、録音していますが、皆さんに聞いていただくときには裏で BGM が流れていると思います。この BGM と、私の、おしゃべりの音声、これはそれぞれ別のトラックなわけですね。なので、よほどマイク一本の音声でもない限りはこの複数のトラックが使えるということは、便利なことが多くなってきます。音楽制作とか録音とかそういうことに関心のある方の中には、MTR という機材をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。マルチトラックレコーダーですね。これもまた複数のトラックに録音ができる機材ですけれども、まあ、その MTR のトラックとオーダーシティのトラックはほぼ同じ意味だと考えて差し支えないだろうと思います。ただオーダーシティの場合にはですね、各トラックの開始位置を自由に調整できたりします。例えば音楽が最初に流れ始めて、音楽のある時点まで来たら初めてトークが始まると、でその音楽が終わったら次の音楽が流れるっていう風な感じで、開始位置をバラバラにすることができるというのも、オーダーシティのようなソフトの特徴だと思います。頑張って無音を最初に録音して、その続きに録音するとか、そういう必要はありません。後から自由に位置を変更できます。で、それからですね、オーダーシティの特徴としては、エフェクトですね、これがたくさん、同梱されています。で、後からですね、そのエフェクトのプラグインといいますけれども、エフェクターの機能を持ったソフトウェアを追加することによって、ほぼ無限にですね、オーダーシティの機能を拡張していけるというのも大きな特徴の一つです。で、ここまで、お話をしますと、なんか、難しそうだなとか、あるいは、視覚障害者には使えないんじゃないのかっていうふうな、ことも思われるかもしれませんけれども、このオーダーシティ自体はですね、視覚障害者が使うこともある程度考慮して作られていまして、アクセシビリティへの対応がなされています。キーボード操作、あるいはスクリーンリーダーによる読み上げ、こういったものに対応していますので、視覚障害者でも安心して使うことができます。で、ただしですね、一部、視覚障害者にはどうしても使えない機能というのはあるんですけれども、少なくとも、主要な機能は使えますし、このブラインドテック JP もオーダーシティをまさに使って編集をしておりますので、この程度の作業はできるというふうなことが言えると思います。で、この番組の中で、オーダーシティの全機能を一度に紹介するのはまず無理な話ですし、私も知らない機能たくさんありますので、まあ、最低限、こういうポッドキャストの、録音と編集ができる程度まで持っていければいいかなというのを目標にしてるんですけれども、3回4回に分けてですね、徐々に徐々に使い方を、ご紹介していこうというふうに考えております。では、早速今回第1回目なわけですけれども、今回はまずオーダーシティをダウンロードしてインストールすること、それから、FFmpeg というのが、後で説明しますけれども、そういう、ソフトがありまして、これをオーダーシティで使えるようにする、と便利なので、その方法、そして、最低限必要なオーダーシティの設定、このあたりまでご紹介したいなというふうに思っています。なので、この第1回の放送中ではまだですね、録音も再生も編集もやりませんので、もう初期設定は済んでいるんだと、早速録音したいんだっていうふうな場合はですね、次回の放送をお待ちいただくことになります。ただ、初期設定が一部不完全だったりしますと、この後の説明と食い違いが出てきますので、少なくとも後半の部分ですね、実際の初期設定の方法に関しては聞いていただくことをお勧めはします。 さて、それでは、実際に、スクリーンリーダーの音声とともにですね、お届けしたいと思います。さて、スクリーンリーダーの音声と BGM を一緒に流しますと非常に聞き取りづらくなってしまいますので、ここからは BGM なしでお送りしてみたいと思います。今目の前にですね、 Windows 11のパソコンがありまして、 NVDA が動いております。普段私は JAWS を使うんですけれども、再現のしやすさを重視するためにあえて NVDA でやってみたいと思います。今 Google Chrome が開いているんですけれども、じゃあ、Audacity 早速ダウンロードするところからお話をしたいと思います。Audacity の公式のサイト、このポッドキャストのページからもリンクを貼っておこうと思いますけれども、今回私はそのリンクをたどる手段がありませんので、自分で入力をしていきます。検索をしますと Audacity の非公式の配布サイトなんかも出てきますので、ここはやや面倒ですが、URL を手で入力することにします。コントロールキーと L で
大括弧このページについて Google にし、
アドレスバーに、なんかジェミニのメッセージが出ましたけれども、アドレスバーに行きまして、
アドレス検索バーエディットフォーカスタブキーを押してからエ
ン、はい、ここですね。で、ここに、audacityteam.org、 audacity は audacity、続けてチーム team.org と入力します。
audacityteam.org G 選択なし。
はい、これでエンターを押します。
オーダーシティチーム .org 選択。オーダーシティ R 縦線フリーオーディオエディターコンマレコーダーコンマミュージックメイキングアンドモア簡単譜。ページ内リンクスキップトゥーコンテンツ。
はい、ということで今開きました。今ですね、ワンコアの音声なんですが、ちょっと英語のサイトをたくさん読みますので、イングリッシュリーディングエンハンサーと言いまして、これも私が作ったものなんですが、英語を NVDA 内部でカタカナに変換してから読み上げるという、仕組みを入れています。なので、何か、手元の、ワンコアの音声と読み方が違うなと思われたかもしれませんが、これはそういう事情ですので、ご了承ください。さて、スキップトゥーコンテンツと言ってますけれども、今これが、Audacity のトップページになります。で、ダウンロードのページに行きたいので、ここで下矢印キーを何度か押してみたいと思います。
クリック可能バナーランドマークナビゲーションランドマークページ内リンク画像 Yellow and Orange Wave Form Between the Years
of Relatives
ページ内リンク Audacity。
もう一回押します。
既読リンクダウンロード。
はい、既読リンクと言いまして、ちょっと予習したのがバレてしまいましたけれども、これ見出しジャンプをしますと、このもっと後の部分に飛んでしまいますので、ページの先頭から下矢印キーで辿っていきました。ダウンロードというリンクがありますので、エンターを押します。
オーダーシティ R 縦線ダウンロード。クリック可能ペレ。
はい。で、H キーで見出しジャンプをしてみましょう。
メインランドマークダウンロード見出しレベル1。
はい、もう一回押します。
ダウンロードフォー見出しレベル2、
ダウンロードフォーと言ってますけれども、下を押しますと
既読リンク Windows、
Windows
既読リンク Intel コロン32 and 64 bit コンマ ARM 64カッコベーターカッコ閉じリンク MacOS リンクユニバーサルバイナリーリンク Linux リンク64 bit APP イメージ補足上、
まあこんな感じであるわけですね。先ほど言い忘れたんですけれども、Windows 用、Mac 用、Linux 用というふうに、複数の環境で、使えます、この Audacity は。ただいま、もちろん Windows を使ってますので、Windows。
リンク、リンク、リンク、既読リンク、Windows。
Windows ですね。これで Enter を押します。
Audacity R 縦線ダウンロード for Windows。クリック可能ページ内リンクスキップトゥーコンテンツ。バナーランド
はい。で、また H キーを押してみましょう。
メインランドマークダウンロードフォー Windows 見出しレベル1。
はい、ページタイトルですね。もう一回押します。
Audacity インストーラーカッコレコメンディドカッコ閉じ見出しレベル2。
はい、もう一回 H を押します。
クリック可能 64bit インストーラー見出しレベル2。
もう一回押します。
クリック可能 64bit zip ファイル見出しレベル2。
もう一回押しましょう。
クリック可能 32bit インストーラー見出しレベル2。 クリック可能 32bit.zip ファイル見出しレベル2、クリック可能 ARM64 インストーラー括弧ベーター括弧閉じ、クリック可能 ARM64zip ファイル括弧ベーター括弧閉じ、見出しアディショナルリソーシズ見出しレベル3。
まあこんな感じで、あるわけですね。最初の方に、インストーラーレコメンディッドっていうのがありまして、で、64bit 32bit ARM64それぞれのインストーラーと ZIP ファイルがあります。で、一番最初の、レコメンディルって呼んだところ、ちょっと戻りましょうか。
クリック可能30、クリック可能6、クリック可能6、オーダーシティインストーラー、カッコ、レコメンディル、カッコ閉じ、見出しレベル2。
これなんですが、レコメンドって言われてしまうと、これをダウンロードしたくなるんですが、指定印キーでちょっと呼んでみましょう。
バイアミューズハブ。
はい。バイアミューズハブと言いました。実はですね、ミューズハブというソフトのインストーラーのリンクなんですね、この下にあるのは。
クリック可能リンクダウンロード。
はい。これはオーダーシティのインストーラーではなくて、ミューズハブのインストーラーです。で、ミューズハブって何かと言いますと、オーダーシティ以外にもですね、例えばミューズスコアという楽譜を作成するソフトだと思いますが、あまり使ったことがないので詳しくないんですが、そういうのをダウンロードするためのツール。で、ミューズハブというのがあるんですけれども、これを使ってオーダーシティをインストールするためのリンクなので、あまり、おすすめしません。私としては、できないことはないんでしょうけれども、ややアクセシブルでないインストール画面を使わないといけないので、これは無視してください。というわけで、私のところのコンピューターは 64bit なので、
クリック可能 64bit インストーラー見出しレベル、
64bit インストーラーを使うのが良いと思います。
リンクダウンロード。
はい。ダウンロードリンクがありますね。ただですね、今、この PC にはすでに、この番組の編集に使っているオーダーシティが入ってまして、今ですね、初期設定に戻したりとかすると、私の、設定を全部やり直さないといけないことになりますので、ちょっと今は、番組用にですね、あえて ZIP ファイルを使いたいと思います。
クリック可能 64bit ZIP ファイル見出しレベル2。
インストーラーと ZIP ファイル、それぞれ一長一短あります。インストーラーの場合には、スタートメニューから簡単に起動できるように設定してくれますし、アップデートも、最新版のインストーラーでもう一回インストールしてくれるんですが、ZIP ファイルの場合には、自分で、必要であれば、スタートメニューにショートカットを作ったりとか、新しいバージョンが出ればそこで、差し替えたりとかいうことが必要になりますけれども、ちょっと今は、ZIP ファイルの方を取り上げてみたいと思います。
リンクダウンロード。
ダウンロード。これでエンターを押します。
オーダーシティクラウドセービングプラットフォーム。クリック可能ページ内リンクスキップトゥーコンテンツ。バナーランドマークナビゲーション。
音声止めます。今ですね、ダウンロード。
サンクユーフォーダウンローディングオーダーシティ簡単譜見出しレベル1。
ダウンロードありがとうございましたというふうなページが出ましたけれども、これで、ダウンロードが終わったはずです。で、今ですね、私のパソコンの D ドライブに、ブラインドテック JP というフォルダーがありまして、その中の、ダウンローデッドファイルズというフォルダーに、ダウンロードしたファイルが保存されるようにしておきました。うっかりですね、私の、ダウンロードフォルダーが全世界に公開されないように、そういうふうにしておいたんですけれども、面倒なので、Windows R を押しまして、ここに D コロン N マークブラインドテック JP と打ってエンターを押します。
ブラインドテック JP マイナスエクスプローラー、項目ビューリスト、ダウンローディドファイルズ、
はい、
選択。
これでエンターを押します。
項目ビューリスト。オーダーシティマイナスインマイナス 3.7.7 マイナス 64bit.zip 選択なし1の1。
はい。これが zip ファイルですね。で、これを、このままでは使えないので展開してやる必要があります。私の場合はですね、ここでエンターを押すと winrar という、winrar という、普段私が使っている zip ファイルの、圧縮ソフト、展開ソフトが動いてしまいますので、ちょっとですね、コンテキストメニューから、
プロナツチコキオクイズ強化スプログラムから開くカッコ H WinR エクスプローラーへ、
はい、
ダウンローディドファイルズマイナスエクスプローラー項目ビューリスト項目ビューリスト オーダーシティマイナスインマイナス 3.7.7 マイナス64ビット選択なし1の1。
はい。皆さんが普段、ZIP ファイルでエンターを押すと多分こういう状態になると思うんですけれども、エクスプローラーの中で今 ZIP ファイルの中身を見ています。で、これをですね、スペースで選択。今これフォルダ、このオーダーシティウィン 3.7.7 64ビットというフォルダの中に、全必要なファイルが入っていますので、これをコントロール C でコピーしておきます。そして、バックスペースで2回押して戻りまして、ブラインドテック JP フォルダに戻りまして、今回はこのソフトウェアというフォルダを作っておきましたので、ここに入れたいと思います。エンターを押します。
項目ビューリスト、Chrome 選択なし2の1。
はい。ここでコントロール V を押します。
73% 完了。330個の項目をコピー中コロンオーダーシティマイナスインマイナス 3.7.7 マイナス 64bit.zip からソフトウェアマイナス 73% 完了グループ操作の一時停止ボタン使用不能。
はい、上矢印とか下矢印を押しますと、
オーダーシティマイナスインマイナス 3.7.7 マイナス 64bit3 の3
ありますね。これでエンターを押します。
項目ビューリスト、ラングエッジズ選択なし125の1、
たくさんあるんですけれども、この中の
オーダーシティ.exe 125の5、
今 A と押して飛びましたけれども、オーダーシティ.exe というのが実行ファイルになるわけです。で、このまま起動してしまいますと、せっかくこれ今 ZIP ファイルから、ダウンロードしたんですが、この ZIP ファイルの一つのメリットとしては、設定ファイルも含めて持ち歩ける、いわゆるポータブル状態で動くと、まあ、理想的な、動きになるわけですけれども、残念ながら、今この状態でオーダーシティを立ち上げてしまいますと、このパソコンでしか、設定が読み込まれない、このオーダーシティフォルダーとは独立した、場所に設定が置かれてしまいますので、ここに設定を保存するように、フォルダを作ってみたいと思います。コントロールシフト N で新規フォルダを作ります。
新しいフォルダーエディット、新しいフォルダー選択
で、ここに、ポータブルスペースセッティングスと打ちます。
PORTABLE
スペース
SETTINGS
エンターを押します。
ポータブルセッティングス126の126。
はい、こうしておきますと、このポータブルセッティングスの中に、必要な設定ファイルが保存されますので、このオーダーシティフォルダごと、例えば USB メモリーにコピーしておいてですね、それを、別の PC に入れれば、すぐに、この設定が引き継がれるというふうな仕組みになっています。はい。というわけで、これで、今回はポータブル版、ZIP 版を使いましたので、インストールという作業はしませんでしたけれども、もしインストールを実行したい場合はですね、先ほど一つ上にありました、戻りましょうか。
オーダー戻るボチェック。オーダーシティ、オーダーシティ R 縦線ダウンロードフォーウィンドウズ。
ダウンロードフォーウィンドウズのページの中の、
オーダー32、クリック可能64ビットインストーラー見出しレベル2。
この64ビットインストーラーのところにある、ダウンロードというリンクを押すと、インストーラーの exe ファイルがダウンロードされますので、これを実行して指示に従ってインストールをしてください。というわけで、ここまでオーダーシティ本体のセットアップについてお伝えしました。さて、続きまして、FFmpeg というツールについてお話をしたいと思います。オーダーシティには、たくさん、ファイルの読み込み、書き込み、フォーマットがサポートされているわけですけれども、MP3、WAV、WMA っていう風な一般的な、ファイルであれば特に、本体だけで読み込むことができます。ただ、この FFmpeg というのを使いますと、例えば、M4aという音声データですとか、あるいは動画ファイルの音声を使うとか、よりその幅広いファイルの形式を扱えるようになりますので、ぜひインストールすることをお勧めします。なので、この PC にはすでに入ってしまっていますので、そのダウンロードの、道順といいますか、どうすればそれがダウンロードできるのかという話だけお伝えしてみたいと思います。では一つですね、折りと左矢印で戻りまして、今これが、
オーダーシティ R 縦線ダウンロード
ダウンロードページですね。 で、シフト H で戻りますと、
クリック可能メインランドマークダウンロードフォー見出しレベルに。
はい、ここですね。ダウンロードフォー Windows、Mac、Linux ってあったところですけれども、ここでさらに H を押してみます。
補足情報ランドマーク PRE-Release Builds 見出しレベルに。
プリリリースビルズ。これはまあ、開発版のような、リリース前のバージョンへのリンクですけど、これは無視します。
オーダーシティ4アルファに見出しレベル3。
あ、これがその、プリリリース版のバージョン番号ですね。
アディショナルリソーシズ見出しレベル2。オフラインマニュアル見出しレベル3。FFmpeg Easy Library 見出しレベル3。
はい、FFmpeg と読みます。FFmpeg と書いて。FFmpeg Library というのがあります。で、下印式で読んでみましょう。
リンク FFmpeg Import スラッシュ Export Library。
はい、というリンクがありますので、これでエンターを押します。
インストーリング FFmpeg 縦線オーダーシティサポート。
はい、インストーリング FFmpeg という、まあ、サポート記事が出てきました。また H キーで、見出しジャンプをしてみます。
メインランドマークインストーリング FFmpeg 見出しレベル1。Windows プロパティページダイレクトリンクトゥヘディングページ内リンクレコメンディドインストーラー見出しレベル4。
はい、ここですね。これで、下印式をします。
見出しレベル4レコメンディドインストーラー、リスト6項目1ピリオド。ダウンロードザ FFmpeg インストーラーフロムリンク https://lame.buganzo.org/ffmpeg.php 画像アローマイ。
まあ、こんな風に言ってますけれども、ここで、NVDA ですので、K を押せばリンクに飛べるはずですね。
https://lame.buganzo.org/ffmpeg.php アローマイナスアップマイナスライトリンク。
はい、ここからダウンロードしろと言ってますので、これで、エンターを押します。
ダウンロード FFmpeg4 オーダーシティ3アンドレーターカッコ Windows and Mac OS か。
はい、FFmpeg 自体は、コマンドラインのツール、エグゼファイル、まあ、単体とも言いませんが、エグゼファイルプラスアルファのようなファイルですので、もし、もともと、持っているという方は、それで問題ないんですが、オーダーシティ用にインストーラーが提供されていますので、これを、ご紹介したいと思います。H キー。
メインランドマークインストレーションノーツ見出しマニュアルインストレー FFmpeg インストーラー4オーダーシティ 3.2 アンドレーター見出しレベル3。
はい、インストーラーの見出しがありましたね。これで下印をします。
リスト3項目ビュレット64ビット Windows コロンリンク FFmpeg アンダーライン 5.0.0 アンダーライン4アンダーラインオーダーシティアンダーラインオンアンダーライン Windows アンダーライン X86 アンダーライン 64.exe、
非常に長いファイル名でしたけれども、もう一個下押してみましょう。
ビュレット32ビット Windows コロンリンク FF
32ビット版ですね。
ビュレット Mac OS コロンリンク FF
Mac
リストの外見出しレベル3パッケージコンテンツカッコクイックリファレンスカッ、
まあ、今回は
リスト、ビュレット64ビット Windows
これですね。でまた、行の途中にリンクが来ていますので K を押しましょう。
FFmpeg アンダーライン 5.0.0 アンダーライン4アンダーラインオーダーシティアンダーラインオンアンダーライン Windows アンダーライン X86 アンダーライン 64.exe リンク。
はい、これでエンターを押すとダウンロードが実行されます。
ダウンロード FFmpeg4 オーダーシティ3アンドレーターカッコ Windows アンド MacOS カッコ閉じマイナスメモリを大量に使用。
まあ、こういうふうにしてダウンロードします。そうすると、先ほどの
ソフト項目ビューリスト、ダウンローディドファイルズ2の1、コーム FFmpeg アンダーライン 5.0.0 アンダーライン4アンダーラインオーダーシティアンダーラインオンアンダーライン Windows アンダーライン X86 アンダーライン 64.exe 2の2
というのがありますね。これでエンターを押せば、FFmpeg のインストールが行われるというわけです。というわけで、ここまでですね、FFmpeg についてお話ししました。さて、それではオーダーシティを起動してみたいと思います。今エクスプローラーにいますので、ソフトウェアのオーダーシティの
オーダーシティ.exe126-6
これでエンターを押します。
Windows Audacity-in-3.7.7-64bitpain プラグインを検索中 Dialog C:N プログラム Audacity-in-3.7.アプリケーションの更新と使用情報ダイアログアプリケーションを更新オーダーシティの新しいバージョンがダウンロード可能になれば10アプリ内で通知します丸いつでも大括弧環境設定大括弧閉じ大なり大括弧アプリケーション大括弧閉じ大括弧環境設定大括弧閉じ大なり大括弧アプリケーション大括弧閉じからこれを停止できます丸使用情報オーダーシティの使用頻度を調べるために10インストール時にランダムな ID 括弧 UUID 括弧閉じを生成します丸機能の改善や転将来の更新計画を立てるためにこれを役立てます丸この ID には個人を特定できる情報は含まれていません丸いつでも大括弧環境設定大括弧閉じ大なり大括弧アプリケーション大括弧閉じ大括弧環境設定大括弧閉じ大なり大括弧アプリケーション大括弧閉じからこれを無効化できます丸承認して継続括弧括弧閉じボタン
はい、非常に長いメッセージだったんですけれども、タブキーを押してみましょうか
大括弧環境設定大括弧閉じ大なり大括弧アプリケーション大括弧閉じリンク大括弧環境設定大括弧閉じ大なり大括弧アプリケーション大括弧閉じリンクプライバシーポリシーを UUID を無効化ボタン承認して継続括弧大括弧環境設定大括弧閉じ大なり
こんな感じですね
承認して継続括弧括弧閉じボタン、
まあ、どちらでもいいんですけれど今承認して継続にしておきましょうアップデートの話もありましたけれども、ここで聞いているのは、この使用状況を送信するかどうかです。今承認しておきましょう。
押されています。
スペースを押します。
オーダーシティへようこそ簡単譜ダイアログチュートリアルを表示 https://
そうしますと、まあ、ウェルカム画面ですね、ようこそ画面が出ております。ここは、スクリーンリーダーでは、ほぼ操作できないので、飛ばしてしまいましょう、タブを押します
スライド1括弧5中括次のスライドチュートリアルを表示リフォーラムにアクセス次回からは起動時に表示しない括弧 D 括弧閉じチェックボックスチェックなしオート
プラス D、はいチェック入れましょうスペース
チェック
で
OK ボタン
OK ボタンでスペースを押します
オーダーシティトラックビューテーブル
はい、トラックビューテーブルと言いましたまあ、このトラックビューがどういうものかっていうのは次回説明したいと思いますけれども、いくつかですね、やっておいた方が良い設定がありますので、そちらの、話をしたいと思います。設定を開くには、コントロールキーと P、プレファレンセズの P ですね。これを押します。
環境設定コロンオーディオ設定ダイアログ使用中コロンポートオーディオ V19.7.0-DEVEL コンマリビジョンアンノーンバッファーサイズカット
はい、いくつかのカテゴリーに分かれておりましてこのオーダーシティの設定画面が今カテゴリー選択にフォーカスがあります
オーディオ設定ツリービュー項目フォーカス選択1の1レベル0、
1の1と言っていますがそんなことはありませんもっとたくさんありますまあ、一番上がオーディオ設定なので、ここをまず開いていますが、ここも一応見ておきましょう。タブキーを押します。
インターフェースグループ、ホストカッコ H カッコ閉じコロンコンボボックス MME 折りたたみオルトプラス H。
MME と言ってます。これはこのままでいいでしょうね。
再生グループ、デバイスカッコ D カッコ閉じコロンコンボボックス。
はい。再生デバイスですね。これは、実際にあのオーダーシティからの音声を聞くデバイスになりますので、適切なデバイスを選んでおいてください、スピーカーがつながっているあるいはヘッドホンがつながっているのに違うところから出てしまうというふうなこともありえますので、お気をつけください、私の場合には、この 5CH というのを選んでおきますで
録音グループデバイスカッコ V カッコ閉じコロンコンボボックスメインカッコ USB オーディオコーデックカッコ
はいこれも同じですね録音のデバイス、私はこれで合っているので先へ進みます
チャンネルカッコ N カッコ閉じコロンコンボボックスにカッコステレオカッコ閉じ折りたたみオルトプラス N
はい、ステレオかモノラルかということです、
品質グループプロジェクトのサンプリング周波数
あとは特にあえて触る必要はないと思いますけれども
新規トラサンプリングサンプル形式0.4 OK キャンセルヘルプボタンカテゴリーツリービューオーディオ設定1の1レベル0、
はいまあ、一応見ときましょうと言いましたけれども複数のオーディオデバイスがつながっているような場合、私も今、ミキサー この録音に使っているミキサーなんかもつながっていますけれども、本当にこれを間違えたことによって、録音されるべきものがされていなかったとかですね、いうことが起こり得ますので十分ご注意ください。で、ここで下矢印を押してみます。
再生1の1レベル0、録音1の1レベル0、MIDI デバイス1の1レベル0、品質1の1レベル0、インターフェース1の1レベル0。
はい、インターフェースというのがあります。ここにはですね、言語の設定があります。
表示グループ、言語カッコ L カッコ閉じコロンコンボボックスシステム言語折りたたみオルトプラス L。
はい、システム言語というふうに言っています。今システムが日本語のシステムですので日本語で表示されています。で、このままで基本的には大丈夫なんですけれども、この日本語がですね、機械翻訳のようなものを使っているのかなとは思うんですが、時々ですね、不自然な日本語になってしまっていてよくわからないというふうなことも経験しております。なので、もし日本語が気持ち悪いというふうなことがありましたら、英語に切り替えてしまっても良いかもしれません。イングリッシュですので、E を押します。
イングリッシュ。
はい。まあ、今は日本語のままにしておきましょう。
システム言語。
一番上が
システム言語。
システム言語ですね。それでは、シフトタブで。
カテゴリツリービュー。インターフェ。
戻りまして、また下矢印を押していきます。
トラック展開1の1レベル0。レベル1、トラック動作1の1、スペクトログラム1の1、レベル0、インポートスラッシュ、エクスポート折りたたみ、ライブラリ1の1、ディレクトリ1の1、エフェクト1の1、ショートカット1の1、レベル0。
はい、このショートカット、これはキーボードショートカットのことなんですけれども、ここは重要です。なぜ重要かと言いますと、オーダーシティの初期状態のショートカットキーには実は2セット用意されています。で、一つは、ショートカットキーが少し少ないんですね。限定的、よく使うものしか振られていないもの。それから、フルバージョンと言いまして、全ショートカットキーが割り振られているものがあるんですけれども、初期状態、今の状態だと、その、件数が少ない方が使われていますので、これではダメで、フルバージョンに変えておく必要があります。ここで、タブキーを何度か押していきまして。
キー割り当て検索か、割り当て釣り、インポートか、エクスポート、デフォルトかっこ、D かっこ閉じボタン、オルトプラス D。
はい、デフォルトというボタンがあります。ここを押しますと、すぐにデフォルトに変わりそうな雰囲気なんですけれども、押してみましょう。押す、
コンテキストメニュー。
はい、メニューが開きました。下矢印キーを押します。
標準しるべ。
標準。
完全感。標準しるべ。完全感。
標準と完全というんですね。普段私が英語にしているので、フルとかって言いましたけれども、まあ、完全という方を選んでおきます。これでエンターをします。
環境設定、コロンショートカット、ダイアログ表示。
はい。で、またタブキーでカテゴリーに戻りまして、下矢印をします。
クラウド1の1レベルレレ、モジュール1の1レベルレレ、アプリケーション1の1レベルレレ。
で、ここまで見てきたんですけれども、実はですね、オーダーシティのメニュー項目の中に、エクストラメニューというのがありまして、普段は隠されているメニュー項目なんですが、それを表示させる設定というのもあります。それはですね、先ほど飛ばしてしまったんですが、インターフェース、
インポート、レトレイキ、ミディデバイス、ロック、サイ、オー、サイ、ミキンシ、インターフェース1の1レベルレ、
タブをしていきます。
表示グループ、言語カッコ、テーマカッコ、イーカッ、メレター、DB、オプショングループ、起動時に鍵、ヘルプ情報の入手方法、鍵、大カッコ、拡張、大カッコ、閉じメニューを表示、カッコ、X、カッコ、閉じチェック、ボックスチェックなし、オルトプラス X。
はい、ここですね。よく使う設定は大体、最初から出ているんですけれども、場合によってはここの拡張メニューというのを表示しておいた方が良いこともあります。今チェックなしにしておきまして、一旦エンターキーで、ちょっと違いを見たいと思いますので、エンターキーで設定保存します。もちろん OK ボタンを押しても大丈夫です。
オーダーシティ、トラックパネル。
はい。で、オルトキーを押してみましょう。
ファイルカッコ F カッコ閉じサブメニューをオルトプラス F。
ファイル、右を押します。
編集カッコ E カッコ閉じサブメニュー選択カッコ S カッコ閉じ表示カッコ V カッコ閉じ録音と再生カッコ N カッコトラックカッコ T カッコ閉じ生成カッコ G カッコ閉じサブメニューを
生成というのは、ビープ音を生成したりとか ノイズを生成したりする機能ですね。
エフェクト、カッコ C、カッコ閉じ、サブメニュー、解析、カッコ A、カッコ閉じ、ツール、カッコ O、カッコと、ヘルプ、カッコ H、システム、サブ、ファイル、カッコ A、
まあ、これで一周してきたわけですね。で、先ほどの、
環境設定、コロンインターフェース、表示、テレ、メレ、オプシ、大カッコ、拡張、大カッコ閉じ、メニューを表示、カッコ X、カッコ閉じ、チェック、ボックス、チェック、なし、オルトプラス、
スペースでチェックを入れます。で、
流せ、右、オーキャンセ、オーケーボタン、
オーケーボタンでスペースを押されています。
オーダーシティ。
で、もう一回オルトを押してみます。
ファイル、カッコ F、カッコ閉じ、サブメニュー、オルトプラス F、編集、カッコ E、選択、カッコ A、表示、カッコ V、録音と再生、トラック、カッコ T、カ、生成、カッコ G、カッコ、エフェクト、カッコ C、カッコ、解析、カッコ A、カッ、ツール、カッコ O、カッコ、拡張、カッコ R、カッコ閉じ、サブメニュー、オルトプラス R、
拡張というメニューが出ております。
ヘルプ、拡張、
ヘルプの一つ左ですね。で、この中に、
録音と再生、カッコ R、カッコ閉じ、サブメニュー R、
今これ拡張メニューの中なんですけれども、録音と再生ってさっきもありましたが、
ツール括弧を括弧閉じサブメニューを、
ツールとかですね。こんな感じで、この拡張メニューの中にまたサブメニューがあって、右矢印で展開すると、普段は隠されていたもっと、細かいいろんなコマンドが出てくるということになります。では、オルトキーで閉じます。
オーダーシティ、トラックビューテーブル。
はい。というわけで、ここまでですね、オーダーシティ、まだ全然、本質的な部分には入っていませんけれども、オーダーシティがとりあえず動くところまで来ました。で、次回はですね、何か録音したり再生したりしながら、基本的な使い方、そもそもオーダーシティの、画面の構成とか、オーダーシティ特有の概念とかいうことも含めまして、説明してみたいと思います。全部で多分4回のシリーズになるべく、今、考えてるんですけれども、場合によっては、増減があるかもしれませんが、ひとまず次回はですね、基本的な使い方についてお話をしてみたいと思いますので、楽しみにお待ちください。というわけでここまで、オーダーシティのセットアップについてご紹介しました。はい、というわけで、ここまで第1回目、ブラインドテック JP お届けしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。なかなか、言いたいこともろくにまとめないまま、始めてしまいましたので、お聞き苦しい点も多かったかと思うんですけれども、ひとまず、言いたいことは言えたかなというところであります。この番組ではですね、皆さんから、ご意見ご感想、あるいはこういう話題を取り上げてほしいですっていうようなリクエストですね、こういったものも、随時受け付けております。電子メールでお送りください。アドレスはですね、 podcast@kitabatake1013.jp 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 こちらのアドレスまでお送りください。すべてのメールに、ご返信ができるかどうかちょっと自信がないんですけれども、目を通しておりますので、ぜひお寄せください。やっぱり、皆さんからのフィードバックがないと、これは果たして、皆さんに伝わってるんだろうかっていうふうに不安にもなってきますので、ぜひ、忌憚のないご意見をいただけると嬉しいです。で、場合によってはですね、この番組中で皆さんからのメールをご紹介する可能性もありますので、もし、そういったものを希望される方はですね、メールの本文内で構いませんので、いわゆるラジオネーム、どういう風な名前で紹介してほしいかというのを書いておいていただければ、その名前で、ご紹介したいと思います。というわけでここまで、長い番組になりましたけれども、ブラインドテック JP、第1回お届けしてきました。最初の方で言い忘れていましたが、この番組は、2週間に1回の放送というふうに考えておりますので、次回再来週に、更新する予定です。次回もぜひお楽しみに、聞いていただけると嬉しいです。ここまで、お相手は北畑でした。ありがとうございました。